ヨハネによる福音書21章の1節から14節。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペテロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが、子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らは、ありませんと答えた。イエスは言われた、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて、陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに、網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。以上です。皆さんと共にヨハネによる福音書を学び始めて1年と10ヶ月が経ちますが、長いですね。まあ、いよいよようやくと言っていいんでしょうね、この最後の第21章に今週から入ります。まあ、3回ぐらいかけて学び終えると思うんですけれども、すでに学んでいますように、ヨハネによる福音書のこの最後の2つの章、つまり第20章と21章はですね、イエス様の復活のエピソードが記されているわけですね。もうすでに学んだ20章では、よみがえられたイエス様がエルサレムでですね、首都エルサレムで弟子たちの前に現れた、そういうエピソードが記されていました。それに続く今日から学ぶこの21章ではですね、この場所を移しまして、ガリラヤで再びイエス様が弟子たちの前に現れたという物語が記されているんですね。21章の1節、先ほど読んだ最初の節にこうあります。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。このティベリアス湖畔というのが、これ別名ガリラヤ湖畔なんですね。ガリラヤ湖とも言いまして、弟子たちにとってはこれ懐かしい故郷、ふるさとであって、イエス様の弟子になる前は彼らはそこでみんな漁をしていたというね、そういう場所ですよね。そしてこの時弟子たちはその自分たちの故郷ガリラヤに帰って、ペテロと一緒にティベリアス湖で漁をしていたって書いてある。エルサレムでよみがえられたイエス様に出会い、そしてイエス様ご自身からですね、私もあなた方を使わすという新たな使命を彼らは受けたわけですよね。そしてさらに聖霊を受けていた。それは、そういう彼らがですね、どうして故郷に帰って漁をしていたんだろうか。実はこのことについては昔からある神学者たちがですね、結構多い神学者ですけども、それはこの弟子たちの信仰が、まあ、一時的にですけど後退してしまっていたからだ。なんか分かる気がしますよね。イエス様を信じて、新しい国を作ろうみたいな感じで出かけていったんですが、そのイエス様が殺されてしまって十字架でね、死んでしまった、蘇ったとはいえ、なんかね、これから先どうなるんだろうか、そういう不安を持って彼らは、まあ、とりあえず手持ち無沙汰に故郷に帰るしかないかなとして帰ってきてしまった。まあ、そういうふうに考える人たちもいるってことですね。でもよく福音書を読み比べてみますと、これ他の福音書ですけども、例えばマタイの福音書の28章の7節というところには、イエス様のお墓に行った2 婦人たち、まあ、いわゆる日本的に言えばお墓参りに行った婦人たちの前に天使が現れてね、そして彼女たちにイエスは復活した、よみがえったと言ってこう言ったんですね。7節ですが、それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えましたとね、天使が言ったっていうのが記されてるんですね。さらにその後を読むと、今度はイエス様ご自身が、蘇られたイエス様ご自身が彼女たちに 前に現れてこう言った、10節ですが、イエスは言われた、恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。こういうことを考えてみると、読んでみるとね、弟子たちがガリラヤに行ったっていうのは、ある人たちが言うように、まあこう信仰が後退したとは言えないんじゃないだろうか、ね、イエス様の言葉に従って彼らは行ったんであって、ね、信仰的に落ち込んじゃったからね帰ったっていうのはちょっとおかしいんじゃないだろうかとも言えるんじゃないかと思うんですよね。まあ、しかしじゃあガリラヤに行ったことはいいとしても、そこでなんで弟子たちが漁なんか始めたんだろうかってね、元の木阿弥に戻っちゃったんだろうかってね、イエス様はね漁をしなさいとは言ってないよってね、そういうことも考えられますが、まあ、これも落ち着いて考えてみれば、彼らもまあ当然人間ですから食べなきゃならない、ね、生活の、あの糧も、あの生活していくためのお金も必要であった、そういう意味では、手持ち無沙汰っていうのもあったと思うんですけど、とにかく漁をしようじゃないか、漁をして稼ごうじゃないか、そういう意味で弟子たちは漁を始めたと考えてもいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、それがこのペテロによってね、ペテロの提案によって始まったっていうのは、いかにもペテロってね現実的で、行動派のペテロらしい、姿だということができるんだと思いますが、また彼が弟子たちの中でもリーダー的な存在であり続けていたっていうこともね、こういうところからも分かるところとなんですが、ところが聖書はここでこう記しているわけですね。彼らは出て行って船に乗り込んだ、しかしその夜は何も取れなかった。せっかくね仲間と一緒に久しぶりに漁に出たのに、せっかくね一晩中懸命に働いて網を打ったのに、その夜は何も取れなかった。まあ、漁師を長年してたですからね、そういう時もまあまああるかということも言えるかもしれませんが、まあがっかりしていることには違いないとは思うんですね。実はある神学者たちはこのことについてこんなふうに言うんですね。このようなことは主のために働く者たちの人生にもたびたび起こることである。イエス様を信じて歩いている、歩んでいる、生きている私たちの人生にも起こりうることだって言うんですよね。どんなに一生懸命やっても全く実が実らないように思える夜がある。まあ確かに振り返ってみるとね、あるかなって、別に特別何かしでかしたわけじゃないんだけれども、でも何のこう実も実らないような暗いね、そういう時期っていうのが確かにあるかなと思いますね。まあ、しかしそれ以上に大事なことにここに続いて記されているんですね。4節から6節を読みますが、すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。ここでぜひ皆さんと今日確認したいことは、すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられたってことですね。よみがえられたイエス様は荒波の中で奮闘する弟子たちを見ていてくださるお方だってことですね。待っていてくださるお方だと言ってもいいでしょうかね、彼らを。そして夜明けとともに現れてくださる、そういうお方である。そういうお方としてイエス様は描かれているし、そういうお方としてイエス様は確かに行動された。そういうお方として私たちがそれをイエス様を知っているかどうかってことですね。しかし問題はここですね。弟子たちにはそれがイエス様だと分からなかった。 初めて復活の主に会ったというのはまだちょっと分かるんですけどね、すでに彼らは、何日か前に、ね、2度にわたってイエス様に出会ってるわけですよね。目の前でね現れたっていう、復活したイエス様に彼らは会っていたはずなの。その目でイエス様を見ていたはずだ。ところがそれがイエスだとは分からなかった。何も取れなかったという失望感からなのかもしれませんし、あるいは一晩中働いてね疲れたっていうことだったかもしれない。でもとりあえずとにかくいずれにしてもイエス様がそこにおられるのに分からないっていうところに弟子たちの弱さが現れているということは確かだと思うんですね。これは私たちの、まあ、信仰者としての歩みの中にも、まあ、残念と言ってもいいかもしれませんが現実的に起こりうることでしょうね。私たちが慌てたり不安になったりもう本当に嫌になってしまうような時っていうのはイエス様が見えなくなっている。でもイエス様はちゃんとそこにいらっしゃる。私たちが見えないだけでそこにいらっしゃるんだ。そのイエス様がどういうわけか私たちは見えなくなってしまう。その時私たちは慌てるし、あるいは嫌気がさすし、全てを投げ出したくなってしまう、まあ、この時の弟子たちもまさにそういう状況であったろうと言えるんだと思うんですね。だがしかしイエス様はそんなにも鈍い彼らになお優しく言葉をかけられました。子たちよ、何か食べるものがあるか。これ子たちよって言ってますが、これねちっちゃい子供に対するような言葉というよりも優しい心、なんていうか配慮の言葉だというふうに言われてますね。そのギリシャ語のね原文を見るとね、子たちよ何か食べるものがあるか。弟子たちはまだイエス様であることに気づかないまま答えました。ありません。これね200ペキスぐらい離れているところってありますが、1ペキスっていうのは45センチぐらいなので200ペキスって言うと90メートルぐらいですね。90メートルですから、目が悪い人はちょっとわからないかもしれませんが、昔の人目がいいですからね、大体はっきり見えたんだと思いますし、まあこういう会話よりちょっと大きめのね、子たちよ食べるものあるかってちょっとこう叫ぶように、ありませんって返ってくるような、そういう感じだったんじゃないかと思いますね。イエス様はこの時言われました。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ。この時彼らはその言われるままに網を打ったんですね。イエス様だってまだ気づいてなかったようなんですが、とにかく言われるままに網を打った。すると引き上げることができないほどたくさんの魚が網の中に入っていた。まあこの箇所から私たちはぜひとも心に刻んでおきたい大事なレッスン、今日ね確認しておきたいと思うんですが、それはその場に主がおられ、私たちがその主の御言葉に聞き従うときに、そこに神様の大いなる御業が表されるということですね。言い換えるならば、たとえどんなに現実的な考えであったにしても、またどんなに今まで経験してきたね、まあ、この人々彼らにとったら漁っていうのはね以前やっていた職業ですから得意中の得意なわけですけども、しかしどんなに今までそういう経験してきたことであったにしても、それが人の考えであって単なる人間の思いつきでしかないとすれば、つまり主の御心でないならば、そこに本当の実りはないということですね。主を信じて生きていくときに、これはとても大事なことですね。いろんなことを思いついたり考えたり、それはいいんですが、そこに主の御心をしっかり確かめる、あるいは主の御声をしっかりと聞く姿勢が私たちにあるかどうか、そして主の御声をはっきり聞いてそこに従って生きていくときに、神様は素晴らしい祝福の御業を行ってくださるっていうのが、まあ、聖書の原則だっていうことですよね。私たちはどれほど真剣に主の御言葉を求めているだろうか、どれほど熱心に主の御心を求めてそれに従っていく生きようとしているだろうか。そこに主がおられ、主の御言葉の約束があるならば、豊かな収穫を期待していいということですよね。大切なことは主から御言葉をいただくこと、そしてその御言葉に従って網を打つ、従って行動するということですよね。御言葉の通りに従って生きる、その時私たちはあふれるほどの収穫を得ることができる。これは御言葉の約束、聖書の約束であるということを改めてしっかりと心に留めておきたいと思うんですね。 山上の水訓、山の上の説教とも言いますが、有名なイエス様の教え、その中でイエス様がこう教えておられます。7章の7節から12節、マタイによる福音書の7章の7節から12節、有名な言葉ですから皆さん聞いたことあると思いますね。開ける人は開いてもらって、そのままで聞いてくださっても結構です。7章の7節からイエス様が語られた言葉です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものを下さるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ立法と預言者である。有名な言葉ですよね。ここで求めなさいって言われているこの言葉は、実は求め続けなさいっていう意味の言葉ですね。現在命令形っていうそうですけど、ギリシャ語でね、求め続けなさい。同じように探しなさいは探し続けなさい、叩きなさいも叩き続けなさいって訳すことのできる言葉なんですね。そうすれば与えられるんだ、そうすれば見つかるんだ、そうすれば開かれる。それは継続的に求め続け、探し続け、叩き続けなさいっていうことですね。一回二回叩いたからって開かれない、それで諦めてはならない。一二度探して見つからないからってそれでやめてはならない。継続的に求め続けなさい、探し続けなさい、そして叩き続けなさい。この求め、探し、叩きっていうのは、落ち着いて考えてみるとだんだん目標物に近づいていくんですね。最初に求めるべきものがある、これを求めますって、そして当然求めて探すわけですね。どこにあるかなって、で場所が分かったらそこに行って今度は叩くわけですね。そうやって継続的に求め、探し、叩くことによって目標のその場所に私たちは近づいていく。必ず神様は主によって信じてですね、求めていくものにその場、その門を開いてくださる。それがここで言われている約束だっていうことなんですが、まあ、それにしてもどうしたら私たちは諦めずに求め続けて、あるいは探し続けて、叩き続けていくことができるんだろうか。それ頭では分かるけどなかなか継続できないんだよねっていうね、そういう問題があるんじゃないかと思いますが、皆さんどうやったら、どうしたら私たちは継続的に求め続け、探し続け、叩き続けられるんだろうか。そういう熱心はどこから生まれるんだろうか。どう思いますか。先ほど読んだあの箇所にそのヒント、その答えって言ったらいいのかな、それがありますね。
約束を信じる、
はい、約束を信じる、まあいいことですけどね。その約束を、大切なのはしてくださった方を信じる、つまり神様ですね。ここでイエス様がおっしゃってるのは、あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。ここですね。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。くださらないはずがないっていう反語的な訳し方をしている聖書もありますね。くださらないはずがないお方だと、求めるもの、信頼するものに必ず良いものをくださる方なんだと知っているかどうかってことです。それをちゃんと正しくまず理解して、本当に深く信頼しているかどうか、本気でそのことを受け止めているかどうかってことですね。本当にこの人は、この方はくださるって分かってたら諦めませんよね。どっかで私が諦めてしまうっていうのは、どうせ無駄だよ、神様神様なんて言ったって、ね、何も得られないよって、どっかで神様に対して見切りをつけてしまう。その時私たちは求めることをやめるんですよね。でも本当に聖書が言っているのは、良いものをくださるに違いないお方、くださらないはずのないお方だってことです。そういう方として神様を、果たして皆さんは、私たちは知ってるかどうかってことですね。神についての真の理解と真の信頼、それが鍵です。 私たちは御言葉によって聖霊によってそういう理解と信頼をいただいていくことがとても大事だっていうことですよね。本気で信じてたらやっぱり求め続けるんですね、何があろうと、うん、実際いろんなことが起こるわけで、諦めてしまったらそれでおしまい、うん、私たちは主がいらっしゃる、良いものをくださる主がいらっしゃるっていうことを知っているので、その主に信頼しているので決して諦めることはない、そこに信仰の力っていうのがあるっていうことですね。そういう信仰を御言葉を通して聖霊が働くときに私たち内側から湧いてくるってことですね。毎週今いろんな方と実は夜スカイプを使って、聖書を学んでいます、まあ、コイノニアとして学んでいるところもあるし、本当に個人的に学び続けていることもありますが、まあ、この狛江の群れに、ね、いつも来ている井上さんも今ずっと15回シリーズ、まあ、16回シリーズ今なってますけど、これを今学んでましてね、個人的に学んでいます。で、井上さん今お仕事されていて9時からの予定なんですけど、時々遅くなることもあってね、遅くなるともう無理だろうなと思うと、先生遅くなってもいいですかって家内にメールが来るんですよね。大丈夫なのかなって、しかもその学びの前に病院に行ってね、点滴を受けてるって言うんですよちょっと僕には信じられない、よくそれで学ぼうとするなって、大丈夫なんですかって本当びっくりするんですけど、聞くと何かこうやむにやばれない思いがあるんだってとにかく学びたいんでしょうね。で、学ばなきゃ いられない、確かにしんどいんですけどやりたいんですって言うんです。で、今週も水曜日の夜ですけど10時からですよ、仕事が終えてその後病院に行って点滴を受けて帰ってきて、それから10時からですよね、1時間半ぐらいだったんですけども、学びの時を持ちました。僕の方がかえって煽られてしまうと言って本当に驚かされますよね。それをジンさんもね、学んでる時ね、はい、
2時3時ぐらいまで、うん、
これなんか強制的なものじゃ全くないですからね、教える方が大丈夫なんですか、やめた方がいいんじゃないですかと言ってるぐらいで、でも学びたい、やむにやばれない、そう思いがこう湧いてくるって言うんですよね。これはもうまさに聖霊なんですよね。だから彼女はなかなか物理的にこの礼拝に来られませんし、コイノニアにも今仕事があるんで出られない状況が続いてますが、熱心に神を求めて、御言葉を求めて、 できる時はできる限り近くの礼拝に、教会の、ね、礼拝に出てるそうですし、まあ、僕ともそうですし、他の方とも海洋さんなんかとも祈りの時間を持ってるそうですし、個人的にも、まあ、毎日祈りの時間を持っている、そういう意味では本当に礼拝と、交わりと、そして日々のディボーション、これいつも言いますが信仰のを支える三本柱ですね、うん、この礼拝とコイノニア、小さな交わりでの祈りですね、別にコイノニアっていう集いだけじゃなくてもいいんですが、本当に親しいな、祈り合える仲間、分かち合って祈り合える仲間がいるかどうか、これは大きな支えですよね。そして個人的な日々のディボーション、うん、そういうものがしっかりとこう継続的にそれをこう主体求めながら歩んでいるクリスチャンはいろんなことが起こりますが、それを乗り越えていく、何の問題もないわけじゃないんですが、どんな問題が起こっても必ず乗り越えていく、これはもう三十数年牧師をしてきていろんな人をこう見させていただいて確かにそうだって言えることですね。それでまあ皆さんにもこう信仰のを支える三本の柱として申し上げているわけですけど、皆さんぜひそれは心に留めておいていただいて、自分の信仰が危うくなること誰でもあるんですが、大体どっかの柱がぐらついてるんですよね、全部って丸かもしれませんしね、本当にそれを義務的じゃなくて自ら喜んでというか必死にこう求め続けていくときに信仰は必ず支えられる、そして本当に不思議に神様の素晴らしい技が起こるんですよね、私たちの生活の中にね、あるいは人間関係の中にそういう変化が必ず訪れてくるんですよね。求めなさい、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい、主の御心を求め、主の御言葉を求めていくときに主は必ず答えてください。そしてこの時ようやく弟子たちは分かったんです。それが主であるということですね。7節、イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った。シモンペトロが主だと聞くと裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだと。こう ういうところがペテロの面白いところですよね。裸増殿だったので上着をまとって湖に飛び、普通なら上着を脱いで飛び込むんですよね。上着をまとって飛び込んじゃうところがペテロの面白いところで、なんで飛び込んだかって言えば、まあ分かりますね、裸のままイエス様の前に出て、じゃ失礼だって思いがあったんでしょうね。でも同時にとにかく一目散にイエス様の元に行きたかったわけですよね。90メートルぐらい離れてたわけですけど、他の弟子たちはとにかくそのね、魚もいたことですし、船に乗って行ったんですが、ペトロはもうとにかくいても立ってもいられなくて飛び込んじゃった、不安に起きてね。そういうところが本当に面白い、いかにもペトロらしい人ところだと思うんですけれども、まあ、このペトロに主だと言ったこのイエスの愛しておられたあの弟子っていうのは、まあ、この福音書を書いたヨハネ自身のことであろうと言われているわけですけれども、ヨハネからそう聞くとペトロは真っ先に飛び込んじゃったっていうことですね。ある神学者がこう言いました。ヨハネは最初に見、ペトロは最初に行動する。本当にそうだなと思いますね。愛の人と言われたヨハネは物事を見分けるのに早いわけです。やっぱり一番最初に気づくわけです。イエス様が復活したってこともヨハネが一番最初に気づいてるんですね。弟子の中でペトロと一緒に行きましたけど、ヨハネが最初に気づいてる。ここでも主だって言ったのはヨハネなんですね。それを聞いてペトロは動いちゃうわけですよね、うん、ペトロの方は血の気の多い人であってすぐに燃え上がって行動するのが早いということですね、まあ、とはいえ二人ともイエス様を信じるものであって、それこそ本当に心の底からイエス様の弟子であり、生涯を通じて主を愛し、それこそ死に至るまでイエス様に従い通した、そういう二人だった。しかし二人の気性、生来の気性というのは全く違ってたということですね。みんなが同じような人間になるわけじゃないんです。持って生まれた気性というのはそのままというのは部分あるんですね。でもそれぞれに主に仕え、主に愛され、主に用いられるものであったというのはとても大事なところかなと思いますよね。自分自身を皆さんね、人と比べていいとか悪いとかあんまり比べない方がいいですね。自分は自分であるということを主の前にしっかり受け止めて、いろんな癖があると思うんですけど、それも含めてイエス様はご存知で私たちを愛して受け止めてくださいますから、自分であることをしっかり感謝を持って喜びを持って主に仕えていく、そういうあり方が、をイエス様は喜んでくださるんだと思うんですね。さて続いて9から13節。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてありパンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸には引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問い立たそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。ここにはっきり書かれてあるようにイエス様は岸辺でただ、ね、じっと見ていたんじゃないんですね。炭火を起こし魚を焼きパンを用意して弟子たちを待っていらっしゃった。弟子たちがね、何にも取れなかったっていうのをちゃんと知っておられたってことですね。そしてその弟子たちのために自ら朝食を用意してくださる。これも落ち着いて考えてみるとすごいことですよね。イエス様が朝食用意してくれるって、食べてみたいなって気がしますけどね。ね、彼らの方はああもう疲れちゃった、ね、なかなか思うようにいかない、もう途方に暮れている私たち、ね、そういう私たちが、彼らが知らないうちにイエス様がもうすでに岸に立って食べ物まで用意して待っていてください。イエス様ってそういうお方だということをしっかり心に思い起こすことは、これ私たちにとっても深い慰めとなるんじゃないかなと思いますね。ああもうダメだっていうような時ってきっとあると思うんですけど、投げ出したくなる時ね。イエス様ちゃんとご存知で、それを見てご覧になって、ただ見てるだけじゃなくて必要なものを用意して待っていてくださる。そして朝が、夜が明けた時にイエス様は私の前にはっきりと現れてくださるお方だということですね。その時取れた魚の数は153匹だって言われてますね、うん、この数については実はいろんなことが昔から言われてまして、一つの説は当時知られていた魚の種類がちょうど153種類あったって言われて、 ということは要するに全ての種類の魚が取れた、それほどたくさんだったっていうね、そういう意味での153匹なんだろうってね、そういう考え方が一つありますね。またあるいは当時知られていたその民族の数が153あって、その153匹っていうのはその民族をこう、ほら弟子たちは魚じゃなくて人を取る漁師になるわけで、そういう意味で弟子たちがこう引き上げた時に全ての民族がそこに入っていた、ね、この全人類の全民族の中から神様が救ってくださるということが意味されていたってね、まあ、そう考える、これヒエロニムスという人が言った言葉ですけど、言った説だと言われてますが、まあ、それぞれ興味深い話なんですけど、まあ、しかし確かなことは、分かりません。まあ、いずれにしてもここが大事ですね。主の言葉に従って歩むならばそこに豊かな祝福がある。これはもう聖書のもう創世記から黙示録に至る全巻を通しての約束だ、原則だということですね。大事なのは私たちが本当にその主の御言葉を聞こうとしているか、求めているか、それに信頼して従っているかどうか、そこだっていうことですよね。この時弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしませんでした。それはもうすでに主であることを、まあ、分かっていたからですよね、この出来事を通してね。でもこのことを読む時にこれは私たちのそれぞれのねクリスチャンとしての生活人生の中にあるなって思うんですよ。ああこれは主だって思える瞬間ってないですか皆さんね。ああこれはもう間違いなく主がなされたことですって言えることのできるそういう人って幸せだと思いますよね。でもクリスチャンみんなそういう体験してるんじゃないかと思います。ああ主だって主がなさったってね、そういうものをしっかりと私たちはこう見ておきたい、こう、見逃すことがないようにですね生きていたいと思いますよね。そして最後はヨハネはこう記します。14節、イエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう3度目であると。3度目っていうのは1度目はいつだったでしょう、覚えてますか皆さん。エルサレムですか。弟子たちに現れた、女性じゃなくて弟子たちに現れた。1度目はいつだったでしょう。若い皆さんですから記憶力確かあれ出てこない、いつだったかな。一番最初に弟子たちの前にイエス様が現れた日、
日曜日
イエス様が復活したその日曜日、イースターの日ですね、まさにね、その夜ですね、しかもね。はい、2回目は
8日後、
その1週間後のやっぱり同じ日曜日の夜、トマスがいた時ですよね、はい、それが2回目。そして彼らはその後どれぐらい経ったか分かりませんが ガリラヤに来たようなんですね、イエス様の言葉に従って。でここでガリラヤ湖畔で出会った、これが3度目だってここで記されている。彼らはすでにエルサレムで2度よみがえりの主に出会い、そしてイエス様の復活をもうはっきり信じたんですよね。確かね、トマスも私の主私の神よってね告白した。もうそういう意味では復活をの主に出会い復活の主を信じたっていう意味では20章で確かにヨハネの福音書終わってもいい、そういう内容なんですけど、なぜ21章が書かれてあって、しかもイエス様はこのガリラヤで3度目ですけども弟子たちの前に現れたんだろうか。復活を信じるっていう意味では20章でもう十分だったんですね。エルサレムで2度現れてくださったんですね。でもわざわざイエス様はガリラヤに彼らを呼び寄せてそこで出会ってるんですよね。これはなんでそんなことをしたんだろうか。まあ弟子たちの思いからしてみればね、毎日でもイエス様に会いたいでしょうから、ね、そういう意味ではねイエス様がその思いに応えたってことも言えるかもしれませんが、ただその応えるためにわざわざガリラヤまで呼び寄せる必要はないですよね。実際イエス様は毎日会ったわけじゃなくてたびたび復活を、まあ、40日間ですけど現れたということなんですよね。なぜイエス様は3度目にこのガリラヤ湖畔で弟子たちに会う必要があったのか、その目的は一体何だったんだろうか。皆さん何だと思いますか。
もう一度改めて人間を取る漁師に、
うん、
になりなさい、
はい、はい、
言うため、
言うため、うん、私はあなた方を使わしますというのはもうすでに言ってあるんですけどね、でもそのことをしっかり確認するためということは言えそうな気がしますね。というのは実は今日見たこの21章の出来事は別の福音書ですけども、ある出来事に、まあ、ある意味こうそっくりなと言ったらいいんでしょうかね、ある出来事をこう思い出すことのできるそれほど似ている状況が描かれているんですよね。ルカの福音書の5章というところにそのヒントがの出来事が記されています。今日はまあ開きませんけれども、そこに記されている出来事はまだ彼らが弟子たちがイエス様のいわゆるこう使徒として弟子として召されていなかった時、まあ、イエス様には出会ってはいたようですけれども、まだ使徒とはされていなかった、その時に起こった出来事なんですね。イエス様がガリラヤ伝道を始めて間もない頃です。イエス様はガリラヤ湖畔で群衆に説教をしようとしていました。たくさんの群衆が集まってきてですね、もうその岸辺に立って説教することもできないくらい人が押し寄せちゃった。それでイエス様はその近くでこう、網を繕っていたペテロをはじめ漁師たちにね、船を出してほしいって言ったんですね。実はその晩、その前の晩、ペテロたちは一生懸命漁をしたんですけど、ちょうどこの時、今日の見てるところと同じように、全然全く一匹の魚も取れなかった。でまあがっかりして、ああ何も取れなかったなって、まあ、言ってたかどうか書いてないですけど、まあ、がっかりしながら網を繕っていた。そこにイエス様が船を出してほしいって、もういっぱいなんでね。でペテロは言われるままに、まあ、船を出して、まあ、イエス様はこの、岸辺からちょっと群衆から離れたところ、船の上から、人々に説教した。こうやるとなんか声が届いて響いてですね、よく聞こえるんだそうですね、まあ、そういうことをイエス様は知っていたのかもしれませんね。ペテロもその時おそらく船に乗って隣で、まあ、静かになんとなくぼやっとイエス様の語るその説教を聞いていたんじゃないかと思う。するとイエス様は説教が終わった時にペトロに向かってね、船を沖に漕ぎ出して網を下ろしてみなさいって言うんです。これは漁師のペテロからすれば常識外れな提案なんです。なんだそうですね。だいたい魚ってのはやっぱり夜取れるから夜に漁に行くわけで、その夜全く取れなかった。でも夜は明けちゃったわけです。その時に改めて沖に行って、そして網を下ろすなんて無駄だっていうのが普通の漁師の考えだったみたいですけど、どういうわけかこの時ペトロは、いやそんなことやっても無駄ですよとは言わなかったんですね。お言葉ですからやってみますって言って、沖にそのまま行ってですね、網を下ろしてみた。そしたら、とても一人では引き上げることのできないほど大量となったっていうんですよね。この出来事皆さん読んだことあるきっと終わりになると思うんですけれども、この時ペテロは深い恐れを覚え、私は罪あるものですから私から離れてくださいと、ね、イエス様の前にひれ伏した。そしてそれに対してイエス様は、私の弟子になりなさいと、これからは魚ではなくて神の国のために人を取る、人を神のものとする伝道者になりなさい、魚ではない人を取る漁師になりなさいっていうね、その言葉をいただいたのがそのルカの福音書の5章の出来事なんです。その時から彼はイエスの弟子として網を捨ててイエス様に従ってこの3年間ずっと歩んできたってことですよね。そして今イエス様がよみがえられて、このガリラヤで再びガリラヤの湖畔でですね、彼らはイエス様のよみがえられたイエス様と出会ったっていうことですね。ペテロにとってはそのルカの福音書のね、体験というのはもう忘れられない出来事だったに違いない。ガリラヤ湖を見るたびにそのことを思い出していたに違いない。そしてイエス様はそれをご存知の上でペテロ、あるいは他の仲間たちをこのガリラヤに呼び寄せた。そしてこのガリラヤ湖畔で出会わせた。それはあの時の伝道者として召された、その証明を新たにし、そしてその訓練を再びこれから始めていく、そういう意味の出会いであったと言っていいと思うんですね。くじかかけた心、諦めかけた信仰を励ますための措置としてイエス様はこのガリラヤ湖畔を選ばれた。そう見ることができるということです。こういうことは実は私たちの人生にも まあ、応用できるって変ですが起こるんだと思うんですね。私たちにとってもこう思い出になる出来事、まあ必ずしもなんかこういい思い出ばっかりじゃなくて嫌な思い出もあるかもしれませんね。なんかとってもこれは見たくないし蓋をしていったいというようなそういう出来事、でもそういうところにイエス様は現れてくださって、そこで新たな気づきを与え、新たな受け止め方を与え、新たな目的を与えて新たな人生へと導いてください。そういうことをイエス様はそれぞれの人生の中で成してくださる方だと思うんですね。それは過去のことであったにしても、私たちはそれをどう受け止めるかで全然違った未来があるわけで、その受け止め方をキリストはしっかりこう変えてくださる。そのためにその出来事の中に現れるっていうことを、まあ、夢の中であるか、まあ、はっきり意識した時であるか、いろんなそれはケースはいっぱいあると思うんですが、でもキリストはそういう場面に現れて新たな人生の局面へと進ませるということがあるということですよね。皆さんもしかしたら あの時のことこの時のことってね、いい面も悪い面もいろんな思いがきっとあると思うんですが、キリストはそれをご存知であり、キリストはそのこともちゃんと知っておられて、その場にいてくださるお方だ。ですからその場をイエス様にお委ねする、その状況をイエス様にお任せする、自分が見ているその見方じゃなくてイエス様がいてくださる状況に作り変えていただく、イエス様がその状況を支配してくださるようにお任せする、そのことによって、これ記憶の癒しというような言い方もすることもありますが、私たちの心が癒されるということがあるということですね。ペテロをはじめとするこの場では7人の弟子たちがいたと言われてますけれども、その懐かしいガリラヤ湖畔でイエス様と出会うことで、復活の主と出会うことで、これからの新たなその伝道者としてですね、自分たちの人生のその土台をもう一回しっかりとこう、組み直した、土台をしっかりと立て上げ直した、そういう体験としてこの出会いがあったということができるんだろうと思います。ローマの信徒への手紙の11章の29節にパウロがこう言っています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。決して変わらない、なくならない。神様が与えてくださった賜物、神様が招いてくださった、選んでくださった、その選びに決して選びが取り除けられることはないということですね。弟子たちがどんなに弱くてどんなに迷いやすいものであったとしても、イエス様は彼らを見守り、彼らの前に立って御声をかけてくださる、そして彼らの渇きを潤すために食事を用意して待っていてくださる。神様の選びは、賜物は、招きは取り消されないからだということですね。私たちはもうダメだと思ってね、がっかりしてしまうかもしれませんが、しかし神の賜物と招きとは取り消されないんだということですね。そのために主は何度でも私たちのところに現れてきてくださって、その主の見姿を見間違うことがないように、あるいは見過ごすことがないように、あるいはその主の御声を私たちは聞き漏らすことがないように、しっかりと耳を傾けて目を向けていくときに、私たちは新たな局面に向かっていくことができる、そういうことのための3度目の現れであったと受け止めていいんじゃないかと思いますね。まあ皆さんもぜひイエス様の見姿を皆さんの生活の中でぜひこう見ることができ、あのヨハネのようにね、主だってね思える、あるいは言うことのできる、そういう日々をですね、ご一緒に歩んでいきたいというふうに思います。一言祈ります。仰ぎ出が渇くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主イエス・キリストの御名により祝福します。アーメン。